冒頭に申し上げましたように、教会の暦は四旬節に切り替わりました。先週の水曜日から四旬節となったのであります。でこれからイースターの前日までこの四旬節、レントの季節が続いていきます。四旬節という呼び方からも分かるように、これは40日間であります。イースターまでの日曜日を除いた40日、その間私たちはイエス・キリストがたどっていくことになる痛みと苦しみの歩み、イエス・キリストの受難を覚えながら礼拝をしてまいります。それでグロリアを歌わない、あるいは福音書の前の栄華も受難の説に合わせた言葉になっております。まあ、そういうわけで日常生活におきましても、イースターを迎えるまで私たちは慎みと節制を心がけながら日々を過ごすことになります。慎みと節制を心がけようと思うとき、それを妨害しようとする外からの働きかけがあります。誘惑です。まあ、例えばそんなに難しく考えなくても、好きな食べ物、好きな飲み物を我慢する、これ簡単なようですけれど結構大変だったりします。まあ、医者から言われて自身の健康管理、体調のためにそうするというならば、まあ、我慢する気になってなるかもしれませんけれども、信仰上の理由で我慢するというのは、これは本人の意思で決めることになるので少しハードルが高いかもしれません。ただですね、同じ信仰上の理由でイスラム教徒の方たちは、例えば豚肉を一切食べないわけでありますけれども、それを教えとして戒律として徹底的に守るというイスラム教徒の強さには恐れ入ります。幸いなことにキリスト教にはそうした食物規定というのはございません。ですから好きな食べ物を慎むということであっても、それは個人的にすることであって、そうなるとやはり自分に言い聞かせることになるので、難しさが伴ってくるのではないでしょうか。いずれにしてもイエス様の十字架をそういうふうにして生活の中で追走するというのは大変意義深いことでございます。人間が誘惑に弱いということをはっきりと物語っている箇所が、今日の創世記第一朗読のアダムとエバの出来事であります。エデンの園にあるどの木から食べてもいいけれど、ただ一つだけ善悪を知る木の実だけは食べてはいけない、食べると死んでしまうから、こう神様から告げられたアダムとエバ。そこへ蛇が現れ誘惑をいたします。誘惑の言葉は、決して死ぬことはないよ、それを食べるとむしろ目が開いて神様のように善悪を知ることができるようになるよ。女エバはこの蛇の一言に心を揺さぶられました。聖書はこう告げています。女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。 魅力的なその木にエヴァは心を奪われてしまいます。そしてとうとうその木の実を取って食べてしまいます。すると何が起こったかというと、自分が裸であることに気がついたと書いてあります。ここで面白いことに、原典ヘブライ語の聖書を見ると、裸という単語と賢いという単語は同じ発音で同じ綴りの同じ言葉なのであります。両方ともアルームというヘブライ語がここで使われています。賢いというと単に頭がいいとか、あるいは成績優秀、そういう意味だけではないですよね。ずる賢さ、狡猾、こういう意味もそこにあります。このアルームというヘブライ語にもそれがあります。裸、アルームだと気づいたアダムとエヴァは、善悪を知る木の実を食べたことで確かにアルーム、賢くなったのです。賢くなったっていうことを素直に喜んではいけない。なぜなら賢いというのは狡猾、ずる賢さまでも持ち合わせているからであります。そして人間の罪という問題もここから始まりました。罪の元をたどっていくならば、誘惑にそそのかされて神様との約束を破ってしまったところにあるわけですが、アダムとエヴァに起こった変化を見ていくならば、人間が、アダムとエヴァがアルームになったこと、賢くなったこと、そしてずる賢くなったこと、ここに人間の罪の原点を見出すことができるのです。さて、今日の第二朗読のローマの信徒への手紙におきまして、パウロはこのアダムとエヴァの事件を取り上げております。そして罪の問題をここから語っております。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。罪を私たちの死と結びつけたところがパウロの特徴です。その木から取って食べてしまうと死んじゃうという神様からの警告があったにもかかわらず、アダムとエヴァはそれを食べてしまった。だから人は死という現実を担うことになったのだ、こうパウロはここで説きます。で、このことを踏まえた上で、つまり人間の死と罪という問題を踏まえた上で、パウロはこう続けます。しかし、恵みの賜物は罪とは比較になりません。人間が抱えた罪と死よりもはるかに勝る神様の恵みがあるではないか、こうパウロはローマの人たちに語りかけるのであります。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神様の恵みとイエス・キリストの恵みの賜物は多くの人に豊かに注がれるのです。イエス・キリストの恵みの賜物が罪と死の問題を取り除いてくれます。こういうふうにパウロは教えています。一人の罪によって全ての人が有罪の判決を下されてしまったけれども、一人の正しい行為によってそれは逆転した。すべての人が義とされて命を得ることになった。 パウルはこのローマの手紙の中で別の言い方でそのことをこう説明しています。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのです。罪の問題、死の問題、それはイエス様が解決をしてくれたんだ。私たちはその賜物をいただくことができるのです。19節ではこんなふうに言っています。一人の人の不従順によって、これアダムとエヴァのことですね、多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされたのです。一人の人の不従順はエヴァ、さらにアダム、そしてそれに対して一人の従順というのは主イエス・キリストの従順のことであります。ここまでアダムとエヴァの不従順についてお話をしてまいりましたけれども、ここからは一人の人イエス・キリストの神への従順について今日の福音書から見ていきたいと思います。そうするとここにとっても対照的な書き方がされていることがよく分かってまいります。イエス様も悪魔から誘惑を受けました。あれので誘惑を受けて試練に立たされました。誘惑をしたのは悪魔です。その試練とは空腹、断食による腹ペコ状態でありました。そこへ悪魔が囁いて誘惑します。神の子なんでしょあなたは、だったら目の前に転がっている石ころをパンになるように命じて食べたらどうだ。するとイエス様は答えました。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そう書いてある。これは旧約聖書申命記の言葉の引用です。ですからイエス様は悪魔の誘惑を御言葉で退けました。すると今度は悪魔はイエスにエルサレムの都全体を眺望できる神殿の屋根のてっぺんに立たせてこう言います。神の子だったらここから飛び降りてみたらどうだ、天使たちが守ってくれると聖書に書いてあるではないか。これに対してイエス様はあなたの神である主を試してはならないと書いてある。今度もやはりイエス様は聖書の御言葉を引用して退けました。言い返しました。サタンは三度目の誘惑をイエスに仕掛けます。今度は高い山に連れて行き次のように言いました。もし私をひれ伏して拝むなら目の前に広がる世界をみんなお前にあげよう。するとイエスはまたも申命記の御言葉を引用してこの誘惑を退けます。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。さらにそれに付け加えてイエスは退けサタンと言って一撃を加えております。するとサタン悪魔は立ち去っていきました。こうして誘惑の試練が終わり、イエス様は悪魔の誘惑に飲み込まれずに済んだのであります。アダムとイエス、今日の創世記とこの福音書のテキストの組み合わせで二人がくっきりと対照的に浮かび上がってこないでしょうか。 一人の不従順と一人の従順。パウロはイエス様が受けたサタンの誘惑とについては、彼が書いた手紙の中、聖書の中にはどこにも触れていないんですけれど、イエスに起こったこの事件は今日のパウロのメッセージを理解する上でとっても参考になります。アダムとエバは蛇の誘惑に負けたのです。いかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるように思えてしまったんです。美味しそう、目を引きつける、賢くなれる、どの一言も一言も、これ私たちにとって誘惑たっぷりの言葉ではないですか。サタンがイエスに向けた誘惑は、パンを食べたいという食欲、飛び降りても大丈夫という超人的な能力、そして全てがあなたのものになるという富と繁栄、そして権力、力、どれも私たちが喉から手が出るほどに欲しいものばかり。イエス様はそれらを退けられました。いずれも聖書の御言葉から御言葉をサタンにぶつけて退けたのでありました。アダムとエバは蛇の誘惑に負けましたが、イエス様はサタンを退け勝利しました。とても分かりやすいこの違いについて、パウロは彼独特の言い回しで次のように表現しております。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。一人の罪によって死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物とを受けている人はイエス・キリストによって生き支配するのです。恵みの賜物は罪とは比較になりません。このようにパウロはイエスの勝利を称えております。私どもの罪の問題、そして死の問題、これは解決したのです。イエス・キリストが解決してくれたのであります。比べ物にならないほどの恵みの賜物を私たちはイエス様から受け取ることができるのです。お祈りいたします。愛する神様、サタンの誘惑を退けたというイエス様の出来事を通して、あなたの私たちへの守り、私たちへの問題の解決、罪の問題の解決、これをお示しくださいました。どうかそのためにイエス・キリストがあなたから命を受け、そして十字架へと向けられたことを私たち覚えながらしばらくの時を過ごしてまいりますので、私どもの罪をもあなたが常にキリストによって許し、この時期を過ごすことができますよう導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。